We're going to begin studying the book of 1 Timothy this morning. Let me just pray for the message. Dear Heavenly Father, I thank you for the word that you've given us.
あなたが私たちに与えてくださるこの言葉をありがとうございます。
I thank you for the opportunity that we have to meet freely and worship you.
本当にこうして自由にあなたを賛美するために集まることができるこの時をありがとうございます。
And study your word.
そしてあなたの御言葉を学べます。
And Lord, I pray that you would move in our hearts this morning.
どうぞ主がこの朝私たちの心に働いてください。
And may your living word be alive to us this morning.
あなたの生きた御言葉が私たちのうちに生きて働きますように。
In Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
Okay, let's start. 1 Timothy chapter 1.
第一テモテの手紙の一章です。
I'm going to read verses 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope. To Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord.
1節と2節をお読みします。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから信仰による真実の我が子テモテへ父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。
Now the word apostle means one who is sent.
この使徒という言葉は使わされたものという意味があります。
The meaning is similar to an ambassador, one who is sent to represent, like somebody, an ambassador is sent to represent one country to another country.
まあ、言葉は、大使、アンバサダーという言葉にも表されていますけれども、その自分の国を代表して他の国に使わされていくという。
And Paul was representing the Lord.
パウロは、主を代表した大使でした。
And we too are God's representatives on this planet. Our home is not here. This is really not our home, but we're representing God.
私たちも同じように、この地上で、本当の私たちの住まいがここにあるわけではありませんけれども、この地上に神の代表者として使わされているものです。
To people that don't know him.
神様をまだ知らない人たちのために。
Now, oftentimes, Paul would begin his letters by saying, Paul, an apostle, by the will of God.
パウロはよく手紙の中で、神の御心による使徒パウロという言い方をして始めています。
But this time he says, by the commandment of God.
でもここでは、神様の命令によるということを使っています。
A little bit stronger.
ちょっと強い意味があります、ね。
But you know, sometimes I think we can have a false concept of God.
でも時として私たちは神様についてちょっと間違った考え方をしてしまう、概念を持ってしまうことがあると思います。
You know, we may think that Jesus is up there sort of pleading with God, with the Father. You know, don't strike him dead.
例えばイエス様はまるでこう天のお父様、天の父なる神様の前に立って私たちを弁護してどうか彼らを打たないでください。
Don't cast them out, please, Father.
どうか彼らを追い出さないでください。
You know, and God is up there. He's very severe. He's just wanting to bring down that gavel.
もうまさに神様が罰を下そうとして、こう小槌を振り下ろそうとしているときに、
And Jesus is trying to persuade God to love him, to love us.
イエス様がそこに立って、彼らを愛してあげてくださいと、まるでお父、父なる神様を説得しているかのような考えをしてしまうことがあるかもしれない。
But that's not a true picture at all.
でもそれは、正しい、絵ではないわけです。
Our salvation was initiated by God the Father.
私たちの救いというのは神様から始まったものです。
It was God who so loved the world that he sent his only son.
神様が本当にこの世を愛してくださったので、一人子を送ってくださいました。
It was God's desire to save us.
私たちが救われるのは神様の願いだった。
Scripture says God is not willing that any should perish.
聖書では神は誰一人として滅びることを望んでいないと。
All should come to repentance.
でも全てのものが悔い改めて来るようにと望んでいると書いて
あります。And He sent Jesus Christ that He could have a righteous basis for, to forgive our sins.
それで神様はイエス・キリストを送ってくださって私たちの罪を許すためにその義の基礎となるものを与えてくださった。
He allowed His own Son to take your sin.
神様は皆さんの私たちの罪を負わせるためにイエス・キリストを送られました。
And He commanded Paul to preach this message.
そして神様はパウロにそのことを伝えるようにと命令を与えられました。
Paul calls Timothy his true son in the faith.
パウロはテモテのことを、信仰による真実の我が子と呼んでいます。
Now Timothy lived in Lystra.
テモテは、リストラというところに住んでい
ます。It was a city that Paul visited during his first missionary journey.
そこはパウロが最初の1回目の伝道旅行で訪ねた場所だったわけです。
And it's thought that maybe Paul stayed at his house because Paulseems to have known his grandmother and mother quite well.
おそらくその時にパウロはテモテの家に滞在していたのではないかと思われます。というのも、パウロはよくテモテのお母さんやおばあさんのことをよく知っていたからです。
And perhaps he led Timothy to Christ, and that's why he calls him his true son in the faith.
おそらくパウロがテモテをキリストに導いたのではないでしょうか。だから信仰の我が子と呼んでたんです。
And Timothy became Paul's companion during his second missionary journey. And Timothy was probably only a teenager at this time.
そして今度2回目のパウロの伝道旅行の時にテモテは同路者となってついていくわけですが、その時おそらく彼はまだ10代だったと思われます。
So.We're talking about youth group here in the church.
ここでね、教会でもユースミニストリーで
考えてますけど。God is into using young people.
神様は本当に若い人たちを用いられます。
The scripture seemed to indicate that Timothy was a bit timid, and he may have had some health problems.
聖書ではテモテという人はちょっと気の小さい人だということが書かれていまして、もおそらく何か、肉体的な病を持っていたのかもしれません。
Yet in both of his letters, Paul refers to Timothy as a man of God.
でも、パウロが書いた2つのテモテへの手紙の中では、パウロはテモテのことを神の人と呼んでいます。
Paul doesn't use this term to describe anybody else.
パウロはこの神の人という言葉を他の誰にも使ってはいません。
In fact, in Philippians 2:20, Paul says of Timothy,I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare.
フィリピ人への手紙の2章の2節、20節でパウロはこのように言っています。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。
I like this.
私はここが好きなんです。
You don't have to be perfect to serve God.
私たちは神様に仕えるときに完璧である必要はないんです。
God's way, remember, God's way of evaluating people is completely different from the world's standard.
神様の私たちに対する評価というのは、この世が下す評価とは全く違ったものです。
God looks on the heart.
神様は私たちの心を見られます。
So don't feelThat you're disqualified from serving God, or maybe that you're left out because of some physical problem that you have, or even emotional problem.
何か肉体的な問題があるとか、また感情的に弱い部分があるからといって神様に仕えることができない資格がないんじゃないかとか、また自分は取り残されてるとか、そのような感情を持つ必要はないわけです。
Because God has a plan to use you in a very unique way, unique only to you.
神様は、なぜなら神様は皆さんを本当にその唯一の方法を持って、独自の方法を持って用いたいと思っておられるから。
And He can even use your weaknesses to bring glory to Himself.
神様の栄光を期すために、神は皆さんの弱さも用いることができます。
Because when somebody is weak and God tends to get the glory.
もし誰かにのうちに弱さがあるなら、それによって神様が栄光を、神に栄光をもたらすことができます。
Verse 2, Paul uses the word mercy along with grace and peace.
2節のところでパウロは、恵みと平安という言葉とともに憐れみという言葉を使っています。
And now we know there's a difference between mercy and grace.
この恵みと憐れみというのには違いがあります。
Mercy is not getting what you deserve. It's like not getting the punishment you deserve.
憐れみというのは私たちが受けるべき罰を受けずに済むということが。
But grace means that you get, you receive the good things that you don't deserve.
でも恵みというのは私たちが受けるに値しない素晴らしい良いものを受けるということです。
Okay, verses 3 and 4. As I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification, which is in faith.
3節4節をお読みします。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。
God has sent Timothy to Ephesus to oversee the church there.
パウロはエペソの教会がどうなっているかというのを見させるためにテモテを送りました。
And specifically, Paul is concerned about some teachers that are bringing in some false doctrine. And he said they're fables, they're teaching fables and endless genealogies.
で、特にパウロが気にしていたのはそのエペソの教会で、果てしない空想話とかまた啓示とかっていったそういうものにフォーカスを置く誤った偽りの教えというものがあるということをパウロはとても気にしています。
And perhaps they were telling the people, hey, I got something new that you need to hear.
おそらくそこの人々たちは新しい知らせがあるよっていうようなことを言ってたんです。
You know, I just want to warn you, beware, and I mean it, beware when somebody comes to you, and I've heard it before, the sentence starts like this.You may have not heard this before, but
もしね、このようなことを言う人がいたら本当にちょっと気をつけていただきたいんですけれども、おそらくまだこれは聞いたことないと思うけどっていうようなことで話を始める人がいたら気をつけてください。
And then they go on to share some kind of weird philosophy that they somehow they know, and you need them to tell you.
で、そう言いながら、なんかちょっと怪しい哲学というか教えを皆さんは知らないけど私は知っている教えがあるというようなことを話し始めるときに、
For example, you know, you probably don't know this, but Jesus went to New York.
例えばですね、皆さんは多分知らないと思うけど、
And he there was a group of Indians there that he appeared to.
イエス様はね、実はニューヨークに行ったことがあるんで、そこに彼を必要としている人たちがいて、ニューヨークに行ったんです。
And you say, well, how do you know that?
で、それを聞いたときに、どうやってそれがわかるんですかって質問するとします。
Our prophet told us.
私たちの預言者がそう言いました。
And, you know, take Paul's advice to Timothy.
どうか、パウロがこのテモテに与えたアドバイスを思い出してください。
Don't even listen to them.
もうそのような人にはもう耳も貸さないで
ください。 They're fables. They're stories.
それは本当に空想話に過ぎない。
桃太郎
みたいなおとぎ話です。
We are not to search the scriptures to try to come up with something new that no one else has ever seen before.
私たちは聖書の中から今まで誰も見たことのないような新しいことを探しているわけではありません。
Yeah, we you know, in teaching the scriptures and sharing the scriptures, God will show us new things. I mean, fresh things.
もちろん私たちが聖書を学んだりいろいろ交わりを持っていく中で新しいいろいろなリフレッシュ 新鮮なことを何度も神様教え
てくださいます。 But oftentimes they'll be the basic things we know, but they'll be shown in a fresh light. That's how the Spirit works.
でもそういう時というのは、もうすでにここに書かれてあったんだけれども、今まで気づかなかったことが目が開かれて、あ、そうかって新しいことが分かるということです。
And we're to hold on to what God has given us and not try to add to it.
ですから、すでに神様が与えてくださっているものに本当にとどまって、それに付き加えることをしないように。
I was listening to a message the other day by Pastor John Corson.
私は、先日、カルバリーの、牧師であるジョン・コーソンという牧師のメッセージを聞いていました。
And he stopped in, and he's got quite a big fellowship, but he was traveling and he stopped in to visit a smaller fellowship, which a young man was pastoring.
彼の教会というのはすごく大きい教会なんですけれども、ある時どっかに出かける途中で小さなその教会のまた、若い人たちが集まっている小さな集まりにちょっと顔を出したそうです。
And as he walked in, he said the pastor's face kind of looked a little serious as he saw him back sitting in the back.
でこのジョン・コーソン牧師がそこに入っていった時にそこでメッセージをしていた前に立っていた牧師さんがの顔がちょっと曇ったそうなんです。
And after the service, this pastor kind of came to him with this kind of look of shame on his face and yeah.
でその、メッセージが終わった後にその話をしていた人がジョン・コーソン牧師のところにちょっとこうなんか恥ずかしそうな顔をしてやってきました。
And he said, yeah, I saw you come in.
あなたが入ってきたのを私は見ましたよ。
And I guess you know, you know, I was teaching your sermon.
気づいたと思うけど、私はあなたのしてたメッセージを今してました。
And John Corson said, he put his arm around him and said, hey, don't be ashamed.
でもそのジョン・コーソン牧師は、そんな恥ずかしがらなくていいよ。
He said, I'm proud of you.
私は本当にあなたを誇りに思うと言いました。
That's not plagiarism.
著作権の侵害でも何でも
ない。That's discipleship.
これは本当に弟子訓練だ。
And that's what Paul is telling Timothy. These things that I taught you, this you teach to other people, that they'll be able to teach to other people.
パウロも同じように、このエペソの教会の人たちに、私が教えたことをあなた方も教えなさいと。
He said, teach no other doctrine.
他の違った教えは教えてはいけないと言っていました。
Verse 5. Now the purpose of this commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from a sincere faith.
5節をお読みします。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。
Jesus was once asked in Matthew 22, verse 36.
イエス様は、このように尋ねられたことがあります。マタイの22章36節。
He was asked, Teacher, what is the greatest commandment in the law?
マタイ22章36節で、先生、律法の中で大切な戒めはどれですかと尋ねました。
And Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
そしてイエス様は彼にこう言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。
Our purpose is to build one another up in love.
私たちの目的というのは、互いにお互いを立て上げるということです。
Loving God and loving one another, that's the goal.
神様を愛し、そしてまた人々を愛するというのが私たちの目的です。
That's what we're aiming for.
私たちがそれに向かっているもの。
And if that isn't the goal, something's wrong.
それが、私たちの目標でなかったら何かがおかしいと思います。
Verses 6 and 7. For which some, having strayed, having turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things that which they affirm.
6節と7節。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。
These guys were trying to bring the people back under the Old Testament law.
この人たちは昔の旧約の時代の古い立法に何とか人々を引き戻そうとしています。
So Paul goes on to explain
ですからパウロは続けてこのように説明しています。
Verses 8 to 11 here. But we know that the law is good if one uses it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
8節から11節をお読みします。しかし私たちは知っています。律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、乱食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。
The law is good.
律法というもの、それ自体は良いものです。
But we know that the purpose of the law is first of all to show us that we are sinners.
でもこの律法の、目的というのは、私たちが罪人であるということをまず示すものです。
In Galatians 3:24 it says, Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith.
ガラテヤ人への手紙の3章24節にこうあります。こうして律法は私たちをキリストへ導くための養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。
When we look at the law, we lookAnd we think, wow, I've blown it. My life is not what it should be.
私たちが律法を見ると、自分の人生、あ、もうなんてこったと思うと思います。
I need forgiveness.
私には本当に許しが必要だ。
I need God to change, to do a radical change in my heart.
私は神様に本当に自分のこの汚い心を変えてもらわなきゃいけないと。律法を見て思うと思います。
But if we're walking, with Christ in our hearts, if we have Christ in our hearts and we're walking according to His Spirit, we don't need the law to keep us in line, because we will naturally do what's right.
でも、もし私たちが心にキリストを受け入れて、キリストと共に歩むようになるならば、私たちにはもう律法は必要なくなりますというのは、もう自然に。その立法に言われていることを行うことができるようになるから。
As you know, I lived in Singapore once.
ご存知かの人もいると思いますけど、私はシンガポールに住んでたことがあります。
And I don't think we have any Singaporeans. Sometimes we do.
今日はまあシンガポールの方はここにはいらっしゃらない。
So I don't want to offend any of them. It's a beautiful city. Wonderful people living there.
別に悪く言うつもりはないんですけど、でも本当に素晴らしい国で、美しい国です。
But they do have a lot of laws.
でも本当にたくさんの法律があります。
And they have laws that I had never seen before.
でも本当に見たこともないような法律がたくさんあります。
I mean, there was a law in the, there was a sign in the toilet, $1,000 fine for not flushing the toilet.
トイレに入ると、もし流さなかったら1000ドルの罰金って書いてあります。
And if you spit on the street, there was a harsh fine.
でもし道路に道に唾を吐いたら、それもまたすごい罰金。
And if you were jaywalking, you'd get a harsh fine.
でまた横断歩道を無視して道路を渡ったりすると、それも罰金です。
I can't remember if it was Singapore or Hong Kong, but I also saw a sign in one of those cities that said, no flicking ticket. If you flick your subway ticket, there's a steep fine for that.
で、また、どこだったか忘れましたけども、その地下鉄に乗ってると、その切符をね、こう、ちょっと、くさくさくさってやってしまうと、それもまた罰金だそうです。
These things are things that I naturally...Don't do whether there's a law against them or not.
でもこういったことというのは別にその法律があろうとなかろうと私は普段やりません。
I hate spitting.
道に唾を吐くって私はもう嫌い。
And I flush the toilet when I'm done using it.
でちゃんとトイレ入って使ったらちゃんと流します。
But the law is made for spitters. It's made for jaywalkers and then toilet non or ticket flickers. It's anyway, God's laws also protect us against evil. They protect society against evil.
でも神様の律法というのは本当にその悪霊の働きからも守ってくれるものです。
Paul lists the type of people that the law is for in verses 9 and 10 that we just read.
で、まあ、9節10節のところでパウロはどのような人のために律法があるかということリストを挙げています。
You know, sometimes I think people can get a little confused when they're reading the New Testament.
新約聖書を読んでいるときに時々ちょっとこう混乱してしまうことがあるかもしれません。
Because, first of all, we read that we are not justified by the law. We're justified by faith in Jesus Christ alone.
まず最初に私たちは私たちが義とされるのは立法によるのではなくて恵みによるのだということが書かれています。
You know,But we also read commands to believers that we're expected to obey.
でも同時にまたその信じた者たちに対して、従いなさいという命令が与えられています。
You know, Paul said to children, obey your parents. Then he goes on to list one of the Ten Commandments. He refers to the law, saying, obey your parents.
でパウロも別の手紙の中で、父や母を敬いなさいというところから始まってモーセの十戒を同じように命令としてクリスチャンに与えているところがあります。
So, you know, what's the deal? Are we under law or grace?
ですから私たちはその律法にいるのでしょうか、それとも恵みの中にいるのでしょうか。
And some people have tried to come up with thisExplanation, which I think is weird. They say there's a balance between the two.
ある人はちょっとまあ私はあまりよくわからないんですけれども理解できないんですが、その恵みと律法というのはこうバランスがあるということを言う人がいます。
But there is no balance. It is completely by grace.
でも別にそれバランスでこうなってるわけではなくて完全に恵みの中にあるわけです。
But the difference between a legal relationship with God and a relationship based on faith comes down to which comes first, obedience or justification.
でもその神様との立法的な関係とまた信仰に基礎を置いた信仰による神様との関係のその違いというのは、従うことが先か、それとも正当化される、義とされることが先かというその違いだと思います。
If we seek to be justified by obeying the laws written in the Bible on our own strength, we will fail.
もし、聖書に書いてあるこの律法に従うことによって自分が義とされたいと、その義とされることをそれに従うことによって求めるならば、私たちはおそらく失敗してしまうでしょう。
Galatians 3:11 says, No man is justified by the law in the sight of God.
ガラテヤ人への手紙の3章の11節でも、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないと書いてあります。
Why?
なぜでしょう。
Because if we fail, it also says, if you fail, you may keep the law, but if you fail at one part, one little law you break, you're not justified.
なぜならば、ずっと律法を守っていたとしても、たった一つでもほんの些細なことでも守れなかったら、もうそれで律法を守れなかったということになってしまうからです。
So if we rely on our own performance to be justified in the sight of God, we will always fail.
ですからもし自分たちの力だけでこの律法を守る、それによって義とされようと思うならば、私たちは必ず絶対失敗します。
But the good news of the gospel is that we are completely justified by our faith in Jesus Christ and His work on the cross.
でも、福音の素晴らしい知らせがあります。And there私たちが、キリスト、イエス・キリストに信仰を置くことによって、そして彼の、十字架によって私たちはもう義とされているということです。
And there is nothing you can do to add to it.
でもそれ以上私たちは何もすることができません。
And once we are justified, we want to obey. We obey Jesus out of love for Him and out of gratitude for what He has done for us at Calvary.
そして、私たちが一度その義とされると、その後は今度は、イエス様のに対する愛のゆえに、またカルバリーの丘で行ってくださった、彼が私たちのために行ってくださったことの感謝のゆえに、彼に従っていきたいという思いに変えられてきます。
As Jesus said in John 14:15, If you love me, you obey what I command.
イエス様がヨハネによる福音書の14章15節のところでこう言っています。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
Our obedience and our good works come out of our love for the Lord. Whereas in a legal relationship with God, we are constantly working in order and doing good works in hopes that these things will make God love us.
私たちが、従ったり、主に従ったり、また良い働きをするというのは、主を愛するがゆえにそういうことを行うわけです。もしその神様との立法的な関係の中で、なんとかその良い働きを行うことによって、行い続けることによって、行い続けるとしたらば、それはまるでそれによって、なんとか神様が私たちを愛してくれるようにというその思いからやること
になる。The order is reversed.
ですからその順番が逆になってしまうわけですね。
Let's read on verses 12 through 16. And I thank Jesus Christ our Lord who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life.
12節から16節をお読みします。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストはこの私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
Paul was the perfect person to teach about the grace of God.
パウロという人は本当に神様の恵みを述べ伝えるのに最もふさわしい人です。
Because he had experienced it himself.
なぜなら彼自身が自分でそれを体験していたから。
He used to persecute Christians.
彼はかつては本当にクリスチャンを迫害していました。
He had people thrown in prison, arrested, thrown in prison. Families were separated.
クリスチャンの人たちを捕まえて投獄しても家族から引き離すということをしていました。
He was on his way to Damascus to persecute the church there.
そして彼は、その教会を迫害するためにダマスコへ行こうとしていた。
And he was mad. I mean, he was like, I want to get these guys.
もう彼は本当に怒っていたと思います。
And Jesus appeared to him in a blinding light.
でもその本当に途中で、すごい眩しい光を見るわけです。
Now, what did Paul do to deserve being saved?
で、ここで、パウロは、その救われるに値することを何かしていたでしょうか?
When you read in Acts chapter 9 of this account, you don't read this.
This.
I'll go on to explain.
Okay. この使徒の働きの9章のところにパウロが変えられたところが記事があります。
For example, he didn't go down. He wasn't on his way to Damascus and think, oh, you know, he said to the soldiers, you know, guys, I've been thinking about it, and you know, these people aren't that bad.
あのそのダマスコへ行く途中でね、パウロはあの別にあなんかいやこのクリスチャンの人たちもそんなに悪い人じゃないしな。
I've been a little bit harsh on them.
ちょっと自分は彼らに対して厳しすぎたかな。
And then Jesus looks and said, "Oh, Paul's heart is changing."
で、そこでイエス様はパウルの心を見て、
I'm gonna show grace on him now.
よし、じゃあ、 あの恵みを彼に見せてあげようかな。
No, what was recorded is right in the middle. Paul is on his way to persecute the church. Jesus strikes him down.
そうではなくて、もう本当にパウロはもう迫害に燃えていたところに突然イエス様があの彼を撃たれたわけです。
And we know Paul saved.
そしてパウロはそこで救われました。
I think God loves to save. He loves to save people that other people say that guy would never get saved.
あの神様というのは本当にあの人を救いたくてしょうがなくて、もう私たちが絶対あの人は救われないだろうと思っているような人を本当に救うのが好きなお方じゃないかと思います。
There is no、
もう本当にこの人にはもう全く希望はないと思うように。
But when they get saved, God gets all the glory.
でもそういった人たちが救われる時というのは本当にあの全ての栄光が神様に返されると思います。
Who would have dreamed that Paul would have become a spokesman for grace?
誰がパウロが神の恵みを代弁するものとなると想像したでしょうか。
I remember in high school, my little group of friends, we were really rebellious. And...
あのまあ、私は高校時代の時にあるあの悪い仲間がこういたわけです。
And there was one guy, Tony, what was his name?
であのトニーという人がその中にい
ます。I remember Tony had a big, this was in the 70s, he had a big...Curly afro.
ね、まあ70年代だったので、もその当時この大きいアフロのヘアをスタイルをしてて。
And one time he came, he had been to a what we call a kegger. He had been to this outdoor rock concert the night before.
で、ある時、ある晩彼はあの野外で行われるロックバンドのコンサートみたいなところに行ってきました。
And he and I, you know, we were asking, well, how was the concert?
で戻ってきたので彼に、まあ、コンサートどうだったって聞いた。
And he was angry.
彼は本当に怒っていました。
And so what's wrong? He said, "Ah, these Jesus freaks got up in the middle. They started playing. They started preaching at us."
どうしたのって聞いたら、もう本当にジーザス騎士街のやつらがいて、で上に上がってきて、もうなんか証をし始めたんで。
And there was so much hostility in his voice.
でも本当にその声にも怒りがこもっていた。
I wasn't a Christian.
でその時私はあのまだクリスチャンじゃなかったんですけど、
And, but I felt led to sort of defend Christians, even though...
でもなんかもうその、 あの彼が怒っているクリスチャンのグループの人たちがかわいそうになってくるぐらいでした。
And so I said, well, they're just, that's probably what they believe. They're just, you know, up there telling you what they believe.
だからもういや でもその人たちはただ自分たちが信じてることを言ってただけじゃないのって、もう彼らは弁護し始めてしまったわけです。
I think it was 2 years later.
でまあ、その2年後だったと思います。
Tony got saved.
Tony が救われたんです。
And he took his van. He had one of these old panel trucks, like a van.
そして、まあ、彼はあのバンに乗ってたんですけれども。
I mean, he was just completely on fire for Jesus. He took a spray painted on the back of his van. Jesus saves.
でもなんかもう本当にイエス騎士街になってしまって、そのバンにジーザスが救ったみたいなことをペイントしちゃった。
And I remember riding with him. I felt really
私はそのバーに乗るのにすごい恥ずかしい思いをしました。
Then the next thing, another guy in our little group got saved.
で、まあその次に今度その、まあ、自分たちのグループにいた別の男性も救われました。
And one at a time, God picked us off. Just...
で、本当に神様は順番に一人ずつこうあの拾っていってくださ
った。Now, Tony sent me an email the other day. I didn't hear from him very often. He's a minister. And...
でまあ、トニーが、ね、あの最近メールを送ってくれたんですけれども、なんかもう今あの伝道師としてなんか
He was encouraging me in my work over here.
私のここでの働きも本当に励ましてくれ
ました。 But no one would have dreamed that we would have gotten saved.
でも誰も彼が救われるとは思いません。
Glory to God. I mean, it's just God's grace.
本当にもう神様に栄光を返したいと思います。
Verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners.
15節のところで、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものですと書いてあります。
This is the gospel.
これが福音です。
Jesus came into the world to save sinners.
イエス様が、罪人を救うためにこの世に来られました。
Jesus said in John 3:17, For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
ヨハネの福音書の3章17節のところでイエス様はこうおっしゃいました。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
Jesus does not stand as your accuser.
イエス様は、皆さんをの罪を責めるためにおられるわけではありません。
He stands as your savior.
救い主として、皆さんの救い主として立っておられます。
If you are, the sinner has no need to fear Jesus.
罪人たちはイエス様を恐れる必要はないわけです。
He's reaching out his arms. He's inviting you to come to him.
イエス様は御手を広げて、本当に私のもとに来なさいと、いつもこう招いてくれています。
For the Son of Man came to seek and save what was lost.
その子は失われた人を探して救うために来たのですと。
The people that Jesus was harsh with were those who were really confident in their own righteousness and they were judging other people.
イエス様が厳しく接した人たちというのは自分たちの義に自信を持っていて、そして周りの人たちを裁いていた、そういった人たちに対してです。
In verse 17, Paul breaks out into praise. Now to the King eternal.Immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen.
そして17節のところでパウロは、神様を賛美し始めます。どうか世々の王、すなわち滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが世々限りなくありますように。Amen.
That's the natural response when we really realize the grace of God.
これが本当に私たちが神様の恵みに気づいた時の自然な反応じゃないでしょうか。
18 through 20 here at the end. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare, having faith and a good conscience, which have some having rejected concerning the faith have suffered shipwreck, of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan.That they may learn not to blaspheme.
18節から最後20節までお読みします。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中には姫ナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。
In the early church, they would often commission people for ministry by putting their hands on them and someone would prophesy.
初代教会の時にはよく、人々を何かのミニストリーに任命する時にその人に手を置いて、そしてまた誰かが予言をしたりするということです。
So the prophecy would often be about God's plan for using them in their life.
その予言というのも、神様が、このミニストリーにこの人を使わそうとしていると、そういったような予言を。
And this practice is still, we're still doing it today.
そしてこのことは今日でも私たちも、行うことができます。
Paul is referring to these prophecies that had been spoken over Timothy.
パウロもここでテモテに対して彼について与えられた予言のことを少し話
します。He's charging Timothy. He says, "Remember these prophecies, and in boldness step out and fulfill the ministry that God has given you."
パウロはテモテにこの予言のことを思い出させて、そして、強くありなさい、信仰によって歩みなさい、そして、神様が与えてくださっているそのミニストリーを成就しなさいとこう強く励ましているわけです。
He likened it to warfare.
そしてまた 彼は、これを戦いに例えています。
Why?
なぜでしょうか。
Paul knew that Satan would resist the work that God wanted to do in Timothy's life.
パウロは、サタンが必ず神様がテモテの人生で行いたいと思っていることに対して攻撃をしてくるということを知っていたわけです。
And you know, God has a plan for your life.
同じように神様は皆さんの人生にもご計画を持っております。
And it's unique to you. It's where God has placed you in the body of Christ.
そしてそれは一人一人今置かれているところで本当に皆さん独自の神様が持っているご計画があります。
And like Timothy, God is wanting you to stand up and embrace your calling.
そして、テモテと同じように神様は皆さんに、本当に立ち上がってその神様が、呼びかけてくださっているその証明に本当に応えていくことを望んでおられると
思います。He wants us to use what He's given us.
神様は、本当に私たちが与えられているものを用いたいと。
This is not something just written for pastors or ministers or anything like that.
これは何も牧師とか宣教師とかそういった人たちだけに与えられているものではありません。
God wants to work through each of us.
神様は私たち一人一人を通して働かれたいと思っています。
But we have to realize there is spiritual warfare involved.
でも同様に私たちは覚えなきゃいけないのはそこに霊的な戦いもあるということです。
Satan does not want you doing the work that God has planned for you.
サタンは、私たちが神様が与えてくださっていることを、その働きをやろうとすることをサタンは、妨げたいと思っています。
He wants to intimidate you so he can get you to stop or at least slow you down.
サタンは本当に皆さんを脅かして、そしてその働きを止めようと、もしくはそれを少しスローダウンさせようとします。
You know, I am so amazed sometimes. I talk to Christians that I know really well, and when we get talking deep, what's really the thoughts were really going through our minds.
本当に、よく知っているクリスチャンの人と例えばこう少し深い話を。本当に心の中で何を思っているかというようなことを話してみると、
I find that people have doubts about their abilities and sometimes feeling guilt about their abilities and serving the Lord.
時としてそういった人たちですらも疑いを持ってたり、また、その自分の能力に対して自信をなくしてたりとかっていうことがあることに。
And I think, wow.I wouldn't have thought that, you know, looking at the person.
で、その時に、自分はその人を見て、そんな風に考えたことは自分はなかったと。
And I realized Satan's been lying to him.
で、本当にそれはサタンがそこに、嘘を語りかけているわけです。
And I've come to believe he's doing it to everybody.
そして、本当にそれはサタンは全ての人に対して同じようなことをしていると
思います。 So we need to, like Timothy, you know,Paul speaks strongly to him. He says, "Stand up."
ですから、パウロはここでテモテに対しても本当に強く立ち上がりなさいと。
You remember these prophecies? Go for it.
この予言を思い出しても本当に突き進みなさいと。
So you know, each of us, we also, we need to stand up.
ですから、私たちすべての人が私たちすべても同じように立ち上がる必要があります。
And just say, while I'm on this earth, I'm determined. I'm going to follow Jesus, and I'm going to complete the work that He's given me to do.
でもこの地上にいる限り、本当に私はイエス・キリストに従って彼が与えてくれた、そのことをもう成し遂げるんだというそういった思いで立ち上がる必要があります。
Let's pray.